春の辻関連事業についてお尋ねをいたしたいと思いますが、巨額の税を投じた一国博物館より最近は何名かの議員も指摘されましたように、200歳問題の方が大きくクローズアップされました。市長言われますように、ある面では息の名声を高めたということで、私は良かったんじゃないかと。その陰には、山内理事ほか市民部の皆さん方のご苦労があったんじゃなかろうかと、心から改めてお礼を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。本論に移りますけれども、今年の5月だったと思いますけれども、前金子源次郎知事と、席を同じくすることがございまして、その金子知事のご挨拶の中でですね、国策により知事として、市町村合併を強力に進めてきたと。しかし、その、市町村合併の、構材について、全く、検証がされていないと。構材がはっきりしないということで、非常に不安を持っているという旨の発言を強調されて挨拶の中で言われました。これはですね、国、そして県にとどまらず、当該市町村がその時々に、折々に合併の検証をして、それに対応する、施策を打つことが、最も大切なことと思いますし、その対策を講じなければですね、合併の価値すらなく、悲哀の一途をたどるものと僕は思います。また、知事がですね、あれほど陣頭指揮を取っておられたにもかかわらず、そして全国的にもトップでレベルの市町村合併の実績を残されたあの知事がですね、その検証をということを口にされた背景には、その合併後の自治体の経営、運営に若干の不安が出てきたんじゃなかろうかと、知事自体がですね。ですから、早めに検証する必要があるんじゃないかと、そのような発言があったのじゃなかろうかと、私は若干不安を感じているところでもございます。本市の場合は、平坦な、地形や、指数発達した道路網、そして3万人程度の人口等々、合併に対する基本的な障害は低かったものの、紆余曲折の末、合併にこぎつけた経緯もございます。また、この合併においては、特に本市のような対等合併にあっては、自治体間の財政力の問題や、地域間格差、住民感情の対立等と、様々な障害や混乱を排除しなければなりません。しかし、国策として、行政改革の名のもとに、強力に自治体の合併を進めてきた国、そして官僚は、この、市町村合併を進めるにあたってはですね、施策を講じてまいりました。それが、俗に言う、飴と鞭、いわゆる合併特例債じゃなかろうかと、私は思っております。本市の場合は、合併したことによりまして、記載対象事業として認められる額が167億7900万円。うち記載可能額がその事業費の 95% ということで、159億4000万円となっております。これは何回か本議会でも出ておりましたが、この金額でございます。現在の壱岐市の予定では、記載期限であります平成25年度までの記載予定額が112億7000万円となっており、記載で限度額の約 70% を使い切ろうとしている現状でございます。先日テレビ報道によりますと、合併の雨と称される特例債の記載状況は全国平均で 20-30% 程度であると、現在のところですね。これは公園の負担増を確実に避けている状況ではなかろうかとの解説付きでございました。このことからすると、本市の限度額の 70% を予定しているというのは、全国水準から見ても、群を抜いて高いと言わざるを得ません。しかしながら内容をよく精査してみますと、112億7000万円のうち、約7割が合併に起因するインフラ整備であり、 避けては通れない事業じゃないかと私は認識しております。さて、問題なのが残り3割の特例債の使途でございます。この記載予定額の3割ですが、何に使われたかと言いますと、博物館関係に28億円、遺跡復元工整備事業に6億2000万円ということになっております。この30数億円というのは、合併前の石田町の1年間の予算総額に大体相当する金額と思われます。すべて議会の議決を経た執行であり、その点で私は異を唱える気は毛頭ございません。しかしながら、行政のコスト意識、費用対効果が今後ますます厳しく問われていく中で、文化財関連として使うのも例外なく、その目は厳しくなることと思います。28億円という拒否を投じた博物館の行く末にも大きな不安を抱いておるものの一人ではございますが、開館も間もない現状と、昨日町田議員と市長の間で門徒もございましたし、開館間もないということで、今回は私は言及を避けたいと思います。私は、下の復元整備、いわゆる晴れの月遺跡関連事業について、質問を進めさせていただきたいと存じます。関連事業と申しましても、あまりにも広域にわたりますので、遺跡の発掘調査事業と保存整備事業の2点についてお尋ねをいたします。合併後ではございますが、この2つの事業で6億2000万円が投じられております。まず、発掘調査事業に関してお尋ねをいたします。平成7年頃から芦部町、石田町、そして県からなる調査が本格的に始まったと聞き及んでおります。今日まで実に15年間の歳月を費やしたことになります。その間の調査費は一体どのくらいかかったのであろうかと、もしわかれば石田町、芦部町、そして県、そして壱岐市と二口だけわかれば、ご教示願いたいと思います。次に、晴の辻遺跡全体と特別史跡として指定された区域における発掘調査の進捗状況と、今後はどこまで調査をしていくのか、あと何年調査を予定されているのかをお尋ねをいたします。次に、保存整備事業に関しての質問でございます。大戸公園とガイダンス施設についてお尋ねをいたします。先日、同僚議員とですね、昼食を共にいたしました折に、大戸公園の話題を持ち出しましたが、その議員は場所もよく把握されておりませんでした。個人の名誉のために、名前は申し上げませんが、その場にあと私を含めて3人の議員も承認としております。そのくらいの大戸公園です。議員を責めるわけではございませんが、認知度はそのくらいだと、今は思っております。3月14日、博物館と同時にオープンしたこの公園ではございますが、私は、よく通りを通るわけですけども、人が入ったのを全く見たことがございません。たまたま私が通る時間帯に人が入っていないのかもしれませんけども、お粗末限りないものと私は思っております。年次的に建設された18棟の復元等が、本当に暇そうに立っておるだけです、18棟が。博物館からですね、展望台から、出来上がりました復元棟の18棟を眺めますと、その弥生の原風景と申しましょうか、王子を彷彿させる風景だけは醸し出していると思います。あれは、いいなと思いますけども、その眺めだけを復元したいのであれば、現在の価格では、イメージ画像を作って、3D 映像などをこう、作って、ガラスにでも貼れば、こと足りるんじゃないかろうかと。そうすれば、18棟と言わずとも100棟でも復元できたんじゃなかろうかと、私は思っております。また、せっかく市民に公募して名付けた大戸公園、現地で、命名者には記念品等も渡されていたようでございますけども、あそこには大戸公園の大の字の文字も今のところ見えません。有料なのか無料なのかもわかりません。入り口がどこか出口がどこかもわかりません。 公園内に、先日立ち入りましても、巡良表示さえない始末です。復元等にはそれぞれ木製の鍵がかかっておりまして、中の様子を見ていいものか見て悪いものなのか、それも全くわかりません。しかしながら私はこそっとその鍵を2、3と開けて、見ましたら、センサーが反応してですね、薄暗い光がポッとこう、その復元灯の内部を照らしてくれました。何があるとやろうかと思って、目を凝らしてみますと、奥の方に、複製の土器が数個、こう、バラッと置いてあるだけで、その説明も何もございません。何よりその鍵を開けるのの罪悪感がございました。本当に開けていいのか悪いのかわからない状態で開けてみました。まあ、その開けて中に入りましたけども、もう、夕方というか3時前だったと思いますけども、蒸し暑してたまらんでですね、もしその、2000年ぐらい前、今日の猛暑が続いてたら、弥生人絶対全滅しとると思いますよ、暑やったら。もうそのくらい暑くてたまりませんでした。まあそういう、そんなこんなでですね、現場を見て、次にガイダンスによりまして、まあ寄りまして、立ち寄りまして、担当の方にお話をして、大戸公園の状況を聞きました。その結果ですね、観光バスで来られた方は、ガイドさんを伴っておられますので、その大戸公園の、入り口らしいところから上に上がって、ガイドさんからそれなりの説明を受けて帰っておられるということでございます。しかしですね、そうでない方、個人で来られたりですね、小旅行で、あの辺りを通られる方あたりの対応は、全く対応が体制がなっておりません。再質問で詳しく批判をしますけども、この大戸公園とガイダンス、二重公園であるガイダンスの状況を、どのように認識されておるのか、また、21年度の当初予算では若干の予算もついておるようでございますので、どのような方向性を持って対応されるのかを、まずお尋ねをいたします。市長も指名しておりましたけれども、一応教育長の方からご答弁いただければと思います。
小金丸議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。須藤教育長。
19番、小金丸正治議員にお答えをいたします。春の辻遺跡の発掘調査の本格的な開始は、長崎県が平成7年7月からでございます。また、旧芦部町、旧石田町におきましては、平成10年度から開始をいたしております。事業費の金額ですけれども、まず合併前の長崎県が単独事業で約1億4200万円、補助事業を受けて約1億4000万円、芦部石田寮長が補助事業を受けて約1億円でございます。承継で発掘前は3億8200万円になります。芦部と石田の発掘費用を分けておりませんので、お許しいただきたいと思います。また、壱岐市誕生後の総額につきましては、長崎県が約9600万円、壱岐市が約1億2700万円となっています。承継で2億2300万円でございます。負担割合につきましては、基本的には、国費が 50%、県費 20%、私費が 30% となります。以上の本事業に対しまして、合併前から昨年度までに執行されました県と市の調査費の総額は約6億500万円となります。このほとんどは作業員さんにお支払いをする賃金で占めております。学術的な調査研究成果は元よりでございますけれども、壱岐島内の雇用創出の面から十分な費用対効果が上がっておるものと思っております。次に、 調査の進捗状況と今後の計画についてでございます。まず、進捗状況につきましては、現在、遺跡全体約100ヘクタールございますが、そのうち特に重要な移行部分を対象にいたしまして、範囲の確認調査等を実施をいたしております。昨年度までで約 10.5% が終了をいたしております。また今後の計画につきましては、最終目標を約 15% として、県と市が一体となりまして、特別史跡、春の辻遺跡のさらなる全容解明に、努めて、まいります。最終目標を 15% といたしております。最終的に何年度になるのかということでございますが、最終的に何年度という線がまだ今のところ出ておりませんので、まず 15% を目指して、発掘調査を行うという回答にさせていただきたいと思います。それと、遺跡公園とガイダンスの現状と課題等でございますが、まず、大戸復元公園の現状でございますが、本公園は今年度も国の補助事業、史跡等総合整備活用推進事業を受けまして、高台東側の環壕、これは堀のことでございます。環壕や栽培植物園、これは弥生時代に栽培されていた植物や果物の種が春の辻遺跡から出土しておりますので、その品を栽培植物園で、現代、栽培をするという植物園のことでございます。看護や栽培植物園などの土木工事と、あとは門、柵、橋などの建築工事に着手をしております。現在、公園部分は部分公開をいたしておりますが、今年度で第一次の春の辻の整備計画が終了いたしますので、平成23年度からは、公園地の全面公開をすることができます。また、ガイダンス施設におきましては、今年3月に、体験学習機能を加えまして、一国博物館と同時に開館をいたしております。当時は周知 PR 不足も重なっておりまして、入館者もまばらな状況でございましたけれども、最近は夏休み等の季節ごとのイベントを実施することで、約9000人を超える人々の来館をいただいております。今後も島内市民はもとよりでございますけれども、当該の方々にも楽しんでもらえる、喜んでもらえる魅力のある施設として運営していかなければならないと思っております。一方では、一国博物館との一体的な運営体制も求められております。博物館と復元公園、ガイダンスの一体となった運営といいますのは、利用する方にとっても受け取る情報の一貫性や分かりやすい春の辻遺跡という点から歓迎すべき体制と考えております。現在当該施設の管理運営体制といたしましては、平成23年度までの間は教育委員会の文化財課の直営で復元公園とガイダンスを運営する予定でございます。将来的には博物館との一体的運営も一つの枠組みとして捉えて、指定管理者制度の導入を検討することも必要かと思っております。
割丸議員、6億数千万円が15年間で その発掘調査事業で消えて、そのほとんどが人件費であろうという答弁でございました。21年度決算においても、支払い賃金が1100万円ほど計上されておりまして、雇用の下支えは確実にしてあるということが思いますけれども、県が平成7年、石田町、芦部町が10年ぐらいからということで、それでも数年から、15年から数年程度は、発掘調査されておりますけれども、そのぐらいかかっても1割程度の発掘完了ということで、あと 90% ぐらい残っているわけですよね。そこで雇用の下支えもいりますし、その遺跡自体の全容解明という大義もわかりますけれども、そのだらだら、掘るよりもですよ、一応、その遺跡は2000年程度前の品でもありますし、ここに10年、20年掘ったとっても腐りもしませんから、一応今年度で終わりとかですよ、あと3年度で1回区切るというような、政治的な判断も市長いるんじゃなかろうかと、ずっとこのまま行きますか。今市長は、市長じゃない、教育長は 15% をめどに、を当面やると、おっしゃっておりますけど、その周期はわからないと。15% やってもあと 85% は残るわけですよね。でずっと後年ずっとやるのも一つの方法かと思いますけども、一旦区切るとか、そういう政治判断をする気はございませんか、市長は。
白川市長。
私も大変この点についてはですね、非常に何て言いますか、地域がなくて、実は、私もですね、この、今 10% だと。で、あと 5% で、ということでございますけれども、あとの 85% は発掘をしないということでございますから、あと 5% を発掘すると。で、その 5% をいつまでかかるかということでございますけれども、これやはり、極力、市の予算を使わんでですね、やるためにも、県と相談しながら、やっていきたい。その周期については、今までおっしゃるように、十数年かかって 10% ですから、あと 5% と言いますと、やはり10年近くかかるのかなという気がいたしております。
岡山議員。
私は周期を切ってですね、遺跡は腐るもんじゃないから、ちょっと一回周期を決めてやって、当分休んだらどうかと、申し上げている裏にはですね、僕は葉の筋、春の筋じゃなくてですね、島内の古墳群ですね、竹木古墳、総六古墳、そして百合畑付近等々、いろいろ古墳がありますね。で、古墳というよりも、域は古墳群という、称されるぐらい古墳がものすごく点在しておると。あれの方がですね、僕は、葉の筋を掘ったり変えて、やるよりもですね、古墳の整備をですね、急いで、そして学術的にも検証をして、そしてあれを当該の人に見せればですね、ものすごく僕は感動が、葉の筋より倍感動するんじゃなかろうかと。その部分に、発掘調査のですね、今使われている部分をシフトを変えてですね、そっちに、早急に、シフト展示をして、金を使われた方がいいんじゃないかと。その葉の筋遺跡はですね、あと10年、もしよりは朽ちてしまうと。そういう状況であればですね、それはそれで、それなりに急がなければいけないと思いますけども、そうではないと。地中にある必要ですからね。待って、重ねて今掘ってあるのは、調査したらまた埋められてありますもんね。掘ったり埋めたり、ご苦労の掘ったと私は思うんですけども。それよりも古墳群の整備にですね、昨日も同僚議員の方から少しご発言があっておりましたけども、古墳を早く当該に発信すべきと、そのために葉の筋やめられませんかという意図で私は申し上げております。で、この古墳は大体墓でしょう、教育長。ですね。これこそ先祖供養の最たるもんでですね、これをちょっとすれば、息はもう立派なもんとなりますけども、なると思いますけども、教育長専門的な立場で、古墳の整備はどのようにお考えでしょうか。
須田教育長。
古墳の整備につきまして、非常に大切なことだと思っております。国指定になりますときに、全国的に分かりやすいように、壱岐古墳群という名前を強引に 主張いたしまして、つけていただいた経緯がございます。どなたでも一番わかりやすいあのマウンドを持つ古墳を整備しない手はないと思っております。これはぜひともやりたいと思っております。その前に、春の辻の 15% の問題がございます。目標といたしまして、15% 掘って、一応春の辻の発掘は、緊急発掘以外は、いわゆる研究発掘はしないという理解でございます。春の辻は 100% 掘り上げてしまいますと、もう夢も希望もなくなる遺跡になってしまいますから、もう大部分 85% も掘ってないんだという、将来に向けての春の辻遺跡として、域の我々の後輩にいい状態で渡したいと思っております。巨石古墳群の整備は忘れておりません。またやるべきだと思っております。
小金丸議員。
15% で、一応区切りをつけるということで、まあ、了解したいと思いますし、教育者が言われましたようにですね、僕も教育者と同じ考えで、その後世の人にですね、発掘する楽しみを残しておかないといかんと。生のですね。ですから、それも踏まえて、あと85% は休眠させておくという方向で、ぜひお願いして、市長、どうか古墳整備の方はですね、もうちょっと真剣に、予算化するなりしてですね、観光客に早く見せるようにご努力をお願いいたします。まあ、その程度で一応、発掘の方は終わりますけども、保存整備事業ですね、いわゆる私が今日一番力説したいのが、大戸公園の現状とガイダンス機能についてでございますけども、この大戸公園、一口に言いますけども、その先ほど言いましたように看板も何もないと、どこにあるのかわからないような状態の公園ですけども、これにですね、かかった費用はですね、電柱の地中化、これは、昨年の事業4800万円。で、復元等建設費18棟ですね。これが18棟で2億5000万円弱。1棟約1400万円。建物内部の展示品が多分土器とかなんとかだろうと思いますが、あれに2100万円。相当、目につく費用だけでも高額な費用です。うちの公民館が20個ぐらいありますけども、この、2億もせんですもん。20個ぐらいで、1000万ぐらいの公民館の中でしょうかね、建物は。多分。それがですね、建物だけで2億5000万円は野ざらし、日ざらし、セキュリティなし、雑草繁茂ですね。登りましてですね、その雑草、まあ人が行き来できるようなところは芝が張ってありますけども、その以外は雑草が相当繁茂しておりますけども、あれは弥生の風景、原風景の演出だろうかと思いますけども、そうなのかどうかも教育長は後でお答えをください。それと、大きな問題ですけども、先ほど冗談半分に入り口出口もわからないといったようなことを申し上げましたけども、その、屋根も、わらかかやか、ああいうのですね。そしてその中には2100万円程度の時もあって、セキュリティもないのですけども、その何らかの方法でですね、あそこ、その有料化はできるもんでしょうか。有料化、もしくはと言いますか、その柵を設けてですね、ちゃんとした出入り口を設けて、有料化をできないもんだろうかと。それと、先ほども言いましたように、ガイダンス施設にはその土産物屋もありますし、その、もろもろ入っておりますけども、ガイダンス機能が機能していないと思うんですね。全く。で、この前担当の方とお話しすれば、ガイダンス施設に来ていただいた方には、まあ、親切に、ご案内しておりますという返事ですけども、立ち寄ってくださいという看板も何もないんですね。ガイダンス施設に。で、足部から石田方向に行ったガイダンスは右、大戸公園は左。全く、その、関わりのある建物か、なんかもわかりませんし、全く、その、ガイダンス機能自体が、機能していないと。そして教育省も、みじくも言われましたけども、博物館と大戸公園、そしてガイダンス機能まで、まあ、売店も含めてですけども、 その動線が図られておらんわけですね。全く。一国博物館の展示品は、まあ、したるものは、下の大戸公園付近で発掘した土器等々が主な展示物でしょう、教育長。もう古墳もありますけども。で、見下ろすだけで現地にはいかんと。あそこに2億何本の建物も建てておくと。全く僕はですね、その、血税の晒し場じゃなかろうかと。もう、憤慨を今いたしております。動線といえばですね、松尾理事、8人乗りのマイクロかなんかありますけど、動線に役立っておりますか？いやいやいや、寝よることだけに言っていただきます。それとですね、その、せっかくですが、松尾理事、売店がありますね。あそこには食用油、全く息と関係ない食用油とかですね、息等の間全く関係ない産品、等々も並んでおりますね。あらもう、少し考えんとですね、また、店の人に聞いても、売れてないということですね。なんでかというと、動線がないから入らんわけですよ、お客さんが。その辺もですね、考えんと予算がついたから、県の補助があるからということで、にわか芝居のような売店では、もう相当出店者も困ってあると思いますよ。その辺も松尾理事、もしお答えができればお願いいたしたいと思います。それと、まあ、教育者が自ら言われましたけども、その、出禁とであればですね、直営出禁とであれば、教育者が言われましたけども、その、指定管理制度の導入、専門家にやるか、もしくは上を仕切っておる野村工芸にあそこまで含んでやるか、若干の経費はかかってもですね、あそこをこう入れ込んで見せんと、2、3億の金市長、何もなってませんよ、今。これはですね、僕はその、一般質問の仕方に不備があるのかもしれませんけども、これ、行かれてみてください、あそこに。黙って。ガイダンス機能が機能するのか、大戸公園どう思うか。その点、今までので市長と教育者の見解を。まあ、それ以上後で。
須藤教育長。
まずガイダンス機能が機能をしておらないというご指摘でございます。これは、本来の機能がまず波に乗っておらない、いわゆる機能をしておらないと私も反省をいたしております。立地条件、復元公園とガイダンスとの間に道が通っておるとかいろいろありますけれども、それはもう既成の事実ですので、我々がそれをいかに乗り越えて機能させるかということだと思っております。これは反省をいたしております。それと公園内の雑草の繁茂等々の件でございますけれども、現在公園内に建物が17棟建っております。私の計画では各一棟一棟に、家主さんをボランティアの方になっていただきまして、一棟一棟その方が責任を持って草を取るとかですね、そういう補修管理を管理前に、この家は私に任せてくださいというようなボランティア組織を作りたいと思っておったんですが、これもまだ実現をいたしておりません。それと復元公園の部分を有料化、また柵が設備できないのかということでございますけれども、実は特別遺跡公園の特別史跡の中にですね、まだ地権者の方の私有地がございまして、現実的に農耕を続けておられます。ですから柵というものは現時点では作れません。ですから有料化ということも少しやりづらいという現実にございます。それと博物館とのガイダンス遺跡公園の動線でございますが、これは一番当初から話題になっておりまして、博物館と 春の辻の現場をいかにつなぐかという大きな命題を抱えております。現在遺跡公園とガイダンスを教育委員会の文化財課が直営をいたしております。一国博物館の受付のところで下のいわゆるガイダンス施設公園の案内をしてはもらっておりますけれども、どうしてもそこら辺が、一国博物館本来の仕事が最優先いたしますので、我々の努力が足らないものだと思っております。議員さんのご指摘一つ一つ私にとりましては胸に突き刺さることでございまして、諦めてはおりません。今後とも文化財課の若い職員たちのアイデア等々を活用しながら、人の目につく場所にしたいと思います。その一例を申し上げますと、ガイダンスの建物に春の辻ガイダンスというような大きな字を書いたり、5月には鯉のぼりを遺跡の部分に建てまして、ここが春の辻の特別遺跡だぞということを分かってもらう活動をいたしておりますけれども、まだ本物の動きではないと反省をいたしております。特別遺跡内に看板を作りまして、春の辻王都復元公園というような名称をセットすることが文化財保護法でちょっとクリアしないところが多々ございますので、大きな目立つ看板は作れないというようなこともございます。すべて言い訳に聞こえると思います。ご勘弁をお願いしたいと思います。
白川署。非常に厳しいご質問でございまして、今教授を申しますようにですね、いろいろあそこにはその規制がございまして看板とも立てない、ガイダンスにお店にですね、実はこの相談がございまして、連休の時に看板も立てられないというようなことでですね、実は軽四輪に看板を立てていつでも移動できるような格好をしてですね、やったという状況もございます。しかしそういうところをですね、クリアというか、規則通りやっとったらさっきから言いますと、どうしてやれるかということをやっぱ考えないかんわけでありましてですね、その辺も考えたいと思います。もう、さっきのような言い訳でございますけど、今は部分開放でございまして、23年度から全面開放ということになります。それに、そういうことでございますから、しかも23年度までは、文化課の方で直用するということもございます。その全面、オープンに向けてですね、やはり宣伝が足りないということは事実でございますから、まずやっぱ宣伝をせないかんということを念頭に、頑張りたいと思っています。
小林丸議員。
今市長が部分開放であって23年度から全面開放というような言葉でしたけど、今全面開放なんですよ。どっからでも入られてるんですよ。あれじゃいかんちよってですよ。部分開放してくださいと。そして金でも取れるなら取ってくださいと。それと教育長17とか18とかのオーナー制じゃないですけども、草取り係をつけると言われましたけども、草取りの費用だけでも年間対、ボランティアやってくださるんであればいいですけどね。あれを業者委託すれば相当な金と思いますよ、年間。そういう維持。管理コストも、ランニングコストもかかってきますし、相当頭をひねっていただきたいと思いますし、今、教育長の答弁で、特殊席には看板が立てられないと。ちゅうのは、給料部のことでしょ。ですね。少し教育長の頭脳を働かせていただいてですよ。石田川とですね、給料部を挟んだ石田川と足場川の人数をポンと立てるんですか。大戸公園、100メートル先とかですよ。50メーター先とか、その給料部に建てられないのであればですよ。 総選とですね、今あそこ通った人に実は聞いてみたんですよ。何かってあれは。全然分からせたんですよ。全く分からんですから。なんか。人もおらん、案内もおらんとですから。もう一回市長、区市長でも、二人、今日帰りでもちょっとあそこ、普通に会社を運転でこう、位置ください。大戸公園に帰り、どういう状態か。ぜひ、投資屋さんにでも、その向きの提示をされるように期待をいたしております。まあ、それ以上なんか、先の件で答弁はないですね。
いや。松尾明人、振興推進本部。
先ほど、まず第一点の車でございますけれども、あれは、公用車として、最終的に、皆さんにご了解いただきまして、買いましたので、それで、一般の方はお乗せすることはできませんので、ただ、当該から来た、マスコミとかですね、そういった形の活用においてはですね、大活躍をしておりますので、ありがたく思っておりますが、動線としては、あれでございます。あと、お店の方も確かに、本当、私ども心配しております。そこの動線も含めて、教育委員会の方と一緒に、協議しながら、利用の、なんて言いますか、利用の拡大に向けてですね、一緒に知恵を絞ってまいりたいと思いますので、今後ともご指導をお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。どこですか？
終わってんで。小山美議員。はい。
まあ、大戸公園外山施設につきましては、とにかく、猛省を促して、指摘をいたしておきますので、よろしくお願いいたします。まあ、合併特例債の3割程度を、この、春の辻関係に投じておるということを、改めて、認識されてですね、捨て金にならんように、ぜひ活用を心からお願いいたしますし、古来の弥生人のような生活に息の市民が戻らないように、肝に銘じて活用をお願いいたしたいと思います。これで私の質問を終わります。